こんにちは、田辺照隆です。これまでですね、数日にわたってメールで、コロナ禍でも売上を伸ばす企業の共通点ということで、全部の5つのステップでお話をさせてもらったんですけども、これをね、まとめ、サマリーとして、今回、音声としてお届けさせていただきます。で、こちらはですね、短縮版と、ちゃんとしっかりと解説というかサマリーをするっていうね、2つの種類を用意してるんですけども、こちらの音声ではですね、全部で5つのあるステップの他にも、ステップ0として、ね、ちゃんと必要な、ステップ0として、5つのステップを行う上で大切な心構えであるだとか、考え方、ね、で、コロナ禍で売上を伸ばしている人は、どんなね、共通してどんな心構えだとか、どんな視点を持ってるのかっていう、ステップ0の部分もお話しさせていただきます。で、早速、お話しさせてもらうんですけども、そのステップゼロのお話をする前にですね、その前に、最初にサマリー復習から行いたいと思います。で、コロナ禍で売上を伸ばした企業というのは、全部で5つのステップを踏んで新たな価値を生み出していきました。それが何なのかというと、ステップ1では、価値を生んでいくっていうのを常に考えていたというものですね。価値を生むっていうのを常に頭の中で考え続けた。というのも、やっぱり、商売だとか商品というのは基本的に、どんなね、お役、どんなものなのかと言いますと、やっぱり、どうあがいても、人々の悩みを解消するためだけに存在するわけなんですよね。商品とかサービスっていうのは。で、その商品とかサービスを、ね、生み出すために会社というものがあって、その会社の中に組織があってという、ただそれだけの状態なわけなんですよ。なので、正直なところ、もうどんな時代になろうとも、どんな状況になろうとも、絶対に人々は悩みとか課題であるだとか、達成したい目標っていうのは持ってるわけなんですよね。それを、どんな状況下においても、うちの会社だったら、うちのね、持ってる資産の中で、リソースの中で、うちは何ができるんだろうかっていうのを、考えていく。っていうのをやめなかった。つまり、新たな価値を生み出していくっていうのを常に考えたというのが、最初のステップとなります。やっぱり価値というのはね、価値創造をしましょうっていうお話がよくあるんですけども、じゃあ価値とは何ぞやって言われると答えられない人って結構多いんですよね。で、ここには明確な答えがあるんですけども、価値というのは何なのかというと、現状の問題点と、解決、その問題を解決した先の理想の未来、この差ですね。その差のことを価値と言います。で、価値ですね、その差が大きければ大きいほど大きな価値となりますし、言ってしまうと、価値が大きいほど、そうですね、粗利額の高い商品であるだとか、利益額の大きい商品になりやすいというお話なんですね。需要が高い商品になりがち、なりやすいというお話です。で、ここがステップ1なんですけども、それが終わったらステップ2として、その生み出した価値の重要さをちゃんと伝えていくというフェーズに入ります。要は情報発信ですね。なんですけども、ここで問題点がありまして、多くのね、商品、サービスというのは、新たに開発するときというのは、基本的に複雑なものになりがちなんですよね。というのも、もう基本的に我々のね、生活、地球上の中の、世の中にはですね、商品、サービスが溢れ返っていて、基本的にはもうね、新しいものが開発されなくても別に事足りるという世の中になってるわけなんです。なんですけども、そこで新たな価値を出していって販売していかないと、やっぱり会社というのは利益を生むことができません。で、利益を生むことができなければ、自分の生活もそうですけども、社員さんとかですよね、社員さんであるだとか、地域住民さんたちの生活っていうのも支えることができなくなっちゃうよということになってきます。なので、問題点としては、新たな価値を創造してしまうと、その価値というのは、素人目線ではよく理解しにくいものになりがちというところなんですね。だから、ね、新たな商品を開発したら、ちゃんとその価値というのもみんなに伝わりやすいように噛み砕いて、で、噛み砕いて、かつ相手が、あ、これって必要だよねって思えるような順番で、ちゃんと話を構成立てて情報発信していく。これがめちゃくちゃ重要になってきます。つまり、伝える内容をちゃんと、精査する。そして、何を使って伝えるかっていうのもちゃんと加味していく。ここが、ステップ2のポイントになってきます。です。 そこまで決めたら次はステップ3ですね。ステップ3は、社内のみんなに理解をしてもらうというものです。というのもですね、新たな価値を生み出すというのは、基本的に、まあ、社長としては、ね、社長だとか、管理職とかね、まあ、中心の部隊としては、あ、これ大事だよね、これ、いけそうな気がするなっていうなんか希望を持ってたりだとか、必要性を感じたりするもんなんですけども、やっぱり、まあ、社内全体、から見ますと、特に末端って言ったらちょっと失礼なんかもしれないんですけども、現場寄りの方からすると、おいおい、なんで今更こんなことするんだよっていう風に理解がもらえないっていうことが多々あるんですね。だから、ステップ3ではちゃんと理解をしてもらうっていう形の、対策を取るっていうのが必要になってきます。まあもちろん、まあ小さな会社であれば、ワンマンですよね。ワンマン社長が、まあ社長のワンマンで、ね、ワンマンであったりだとか、そのカリスマ性でね、ぐいぐい引っ張っていく、俺について来いっていう形でね、やっていくっていうのもできるかもしれません。ですけども、これってやっぱり限度があったりしますし、ついていって、まあ成果が出なければ、いずれね、まあ評価が下がっていったりするわけなんですよね。うん。だからこそ、やっぱりいくらね、カリスマ性が高い人であっても、最初にね、しっかりと社内のみんなの、理解を得る。ですね、そういった形の理解を得る場をちゃんと設けるというのが必要になってきます。うん、ではね、じゃあどうやってね、理解をしてもらえればいいのかっていうところになるんですけども、それがステップ4です。ステップ4が、仕組みを作るです。要は、利益が出るという、仕組み、ビジネスモデルをちゃんと組んでいくということです。これはまあ、やり方は様々あるんですけども、まあ、ポイントとしては、ちゃんと数字として表していくっていうことですね。うん。この、新商品とか、新しい価値を生み出しました。これを販売すれば、大体何人が買ってくれそうです。なぜならば、広告をこれぐらい出して、これぐらいの予算で、これぐらいのね、お客さんが集まるというふうにね、過去のなんか、データから、算出できそうだからですと。うん。で、その上で販売していくと、広告でね、お客さんを一人獲得するあたり、いくらぐらいの利益が出ると。だから、これをね、リリースしたら、月額で、リリースしたら月あたりにこれだけの売り上げにつながる。こういう見込みになると。いうふうな形で、ちゃんと数字を表していく。ね、予測、売上予測のね、数字を出す。で、ちゃんと、じゃあ毎日ごとに、じゃあちゃんと本当に売上立ってるのかっていうのを、数字としてプロットしていく。っていうのが大事になってきます。まあ、やっぱり、人々のね、理解っていうのを、社員の中には、社内には、いろんな価値観を持っている人がいます。もちろんマニュアルによって、考え方であるだとか、ベクトルというのは方向性をね、位置づけてると思うんですけども、やっぱりどうしてもその価値観っていうのはね、人それぞれなところがあります。けども、そこでね、数字を使って説明すると、やっぱりみんな数字という具体的な数が見えますので、共通して理解できるわけなんですよね。あ、ちゃんとこういう数字が立ってんだね。あ、目標に達してないね。だったらこうする、したらいいんだよね。みたいな形で。うん、なので、ちゃんと数字として、プロットしていって、みんながわかりやすい形で、情報を、共有していくっていうのが大事になってきます。で、最後が、ここまで来ると最後にステップ5を行っていきます。ステップ5が何なのかというと、漏れを防ぐというものです。漏れを防ぐ。で、その漏れを防ぐとは何なのかというと、社内に溢れる活力ですね。活力の漏れを防ぐということです。で、やっぱりなんか、うまくいってる会社であるだとか、踏ん張りの効く会社、弾力のある会社というのはですね、基本的に社内に活力が満ちています。まあ、危機的状況になってもちゃんと踏ん張れる。攻める時になったらみんな一致団結して一枚岩で攻めることができる。こういったところはですね、活力がどれだけ満ちているか、どれだけ循環しているか、社長が活力をどれだけ注入しているか、そして人々、社員さんとかね、スタッフさんですよね、人々がその活力を漏らさずにどれだけ仕事とか、まあその関係構築だとかね、に注力して、あとは家族構成にも注力してね、扱っているか、ここにかかってくるわけなんですよね。うん、まあ、漏れがあるというのは、まあ、基本的になんかその、やる気がないだとか、なんか、嫌なことが起こって仕事に身が入らないだとか、どこかで喧嘩をしているだとか、そういった形で、やっぱり人っていうのは、なんかその、やる気がなくなったり、活力がどうしてもね、身が入らないとか、そういった時期があるっていうのが、どうしても常です。けども、そこをどうにかして、あ、この人ってちょっと、今、活力漏れてる状態じゃないのかな、だとか、いうのを目を光らしていく。っていうのがすごく大事になってきます。うん、 まあ、世の中ね、数、マネジメントという、の話なんですけども、世の中ね、たくさんそのマネジメントノウハウというのが存在します。なんですけども、まあ、言ってしまうと、やっぱりどれもね、共通している、言えるのは、活力をちゃんと、保ちましょうっていうね、お話なんですよね。そういった視点で、そのノウハウですね、マネジメントノウハウの本をね、だとか、教材だとか、そういったセミナーっていうのを受けていくと、まあ、おのずと自社に合ったやり方っていうのに、落とし込むことができるようになります。これがね、全部です。で、コロナ禍でも売り上げを伸ばしている企業が行った共通点、5つのステップなんですけども、これを行う前に必要なステップ0の部分があります。で、そのステップ0、要は、心構えであるだとか土台部分になるんですけども、それが何なのかって言いますと、コロナ禍でね、売り上げを伸ばしている企業の共通点はですね、ちゃんと、姿勢感を持っているということなんですね。もちろんこれは社長だけの話で十分です。社長がちゃんとね、会社の顔である、会社の中心人物である、社長がちゃんと自分の、姿勢感、死ぬ、生きるの感覚ですね。感覚というか、感性ですね。を持っているということなんです。つまり、どうなれば、まあ、自分は死んでもいいのか、そしてどういうことを継承していきたいのか、っていうのをちゃんと自分なりに哲学を持っているということなんです。これが、まあ、めちゃくちゃ重要なわけなんですよ。というのも、やっぱり、世の中はですね、まあ、ダイバーシティといいますか、多種多様化しています。何を販売するだとかね、どういったサービスを提供するかっていうのも多種多様化していますし、まあ、言ってしまえば、この男女の性別とかいうものにも、その、なんか壁とかも全然なくて、ね。まあ、いろいろと、価値観だとかっていうのを、なんか壊していく、今までの固定概念を壊していくという形になっています。で、そんな中ですね、やっぱり人々の幸せっていうものにも、答えがなくなってきている状態なんですよね。で、答えがなくなるというのは、まあ、一見すると悲観的な話に見えるかもしれませんけども、言い換えると、これは、自分にとっての幸せっていうのを定義していれば、それに向かって進むことができるようになってる時代っていうことなんですよ。なので、そういった意味合いで姿勢感をちゃんと持つっていうのが大事になってきます。自分にとって何が達成できればもう死んでもいいのだろうか。どれだけは、ね、後世に継承していきたいのだろうか。ね、生きるとは何だろうか。死ぬとは何だろうか。このあたりをしっかりと自分なりの考えを持つというのが大事になってくるというお話です。なのでね、皆さんには、ぜひね、この、もしね、何もなければ、今何もない状態であれば、まず姿勢感を整えてもらいたいんですね。姿勢感。で、姿勢感を整えた上で、この5つのステップに沿って、まあ、新たなね、価値というのを、ね、新たな施策というのを考えてもらいたいんです。もう手持ちの武器を棚卸ししていただいて、ね、今回ね、この先どんな施策を打てばいいのだろうか、どんな施策なら打つことができるだろうか、どんな価値なら、生み出すことができるだろうか、しっかりと考えていただきたい。これはもう僕もそうです。僕も常に、考えていることですし、いろいろとやっているということになってきます。で、この上でなんですけども、まあ、世の中にはいろんなね、まあ、商売方法だとか、ビジネスモデルであるだとか、あるんですけども、この時代だからこそ、ちょっとね、成果が上がっているというか、効果が発揮されているというビジネスモデルがあります。それが何なのかというと、集約型ビジネスモデルなんですね。うん。コロナ禍で売り上げを伸ばしている、ね、企業っていうのは、まあ、いろんなね、やり方、ね、いろんな結論を導き出したんですけども、共通して言えることというのは、ちゃんと、集約型ビジネスモデルになっているよっていう話なんですね。で、その集約型ビジネスモデルって何なのかって言いますと、言ってしまうと、コミュニティを作っているっていう話なんですよ。コミュニティを作っている。自分の会社のお客さんの、コミュニティを作っている。それはもう無料でもそうですし、月額制サービスでもいいそうです。月額4980円のサービスで、その中に、コミュニティを作っていると。4980円の、ね、コミュニティを作っている。で、そのコミュニティの中に、商品を販売しているっていうような形ですね。あとは無料であれば、何ですかね、ニュースレターを発信しているであるだとか、ね、ちゃんとメルマガを毎日発信しているだとか、要は、 自分の会社との、自分の会社に意識を向けてくれている人っていうのをしっかりと、持っている。お客さんを大事にしている。そこに、販売をしているであるだとか、そこのコミュニティの人を増やすことに注力をしている。ここがね、めちゃくちゃ、共通、大きな、まあ、最近成果が上がっていると言いますか。うん。そうですね。まあ、いろいろと都心部見てきましたけども、僕も東京、大阪、神奈川、まあ、横浜、そうですね。愛知、福岡、札幌、うんですね。もろもろ見てきましたけども、言えるのはやっぱりそういうところになってきます。なので、もしね、今回5つのステップと合わせてステップ0、姿勢感を持つ、継承の考えを持つというお話をさせてもらいましたけども、まあそれでもちょっとどうしてもなんか思いつかないなっていうのであれば、まずは何かうちにとってのコミュニティを作ることができないか、ここからね、考えていくっていうのが、おすすめさせていただきたい。そういう内容でございます。はい、ではここまでお聞きくださいましてありがとうございました。田辺輝隆でした。